じゃあ菅田のお父さん意外とネットを見てるっていうことなんですね。
なんかそれっぽい。
滝沢ガレソじゃないよね、
実は
正体滝沢ガレソ。
熱いよねその展開ね。
でもさ分かんないじゃん誰だか。だから俺は
Z リーの一人とかな。
そうね、 Z リーの一人かもしんないじゃん。だからまあ最近、まあ、俺人の悪口とかさ、
はい、
どういう悪口が一番ダメージ受けるかなっていうのを常々、ね、考えるようにしてるんだけど、最近思いついたのは、え、お前のお父さん滝沢ガレソなんじゃない。
あ、じゃあ悪口言われてんの俺。
そうそう、いやいや、いい悪口思いついたからちょっと使ってみたくて。
え、でもちょっとそれ嫌だよね。
自分の親がね。でもそれはあり得るわけだからね。Z リーの一人なんじゃない、お前のお母さん。っていうことはありますよね。
はい。
ねえ、だからほら、まあ家、久しぶりに実家に帰ったら、ネトウヨになってたっていうのは昔からさ。
それね、たまに聞くよね、うん、そういう話ね、うんう
んうん。逆だもんね、たまに実家帰ったら、ちょっと意外と左寄りになってただもんね、菅さんの場合。
そう、うちの場合はね、なんか、うん、なんか、あ、フラットだなっていうふうには。この前思いましたけれども、はい、
女性総理を歓迎して、
はい、歓迎してましたよ、うん、別に、まあまあでも、
まあ、思想的には一番でもお父さんに近いもんね昔から、うん、
まあでもあれだな、今までのここの 何代かが何もしないから余計によく見えてるっていうのもあるかもしれないけどなって言ってた。
ちゃんとそういう言い方をするのは忘れない。できますか。
はい。
今週の YouTuber 批評。
お。はい。
どんどん。わー、パチパチパチパチパチ。
ムカつくよな、あれ。
YouTuber っぽくね、はい、交換を自分で入れたんですけども。
はい。
結構来てるんですよ、今回。
なんかそうだよね。僕、ほら、事前に送っていただいてるけど。
はい、チェックしてねっていう意味で。
うん。見てないけどね。
え、見てないの。ちょっと待って、はい、じゃあ俺の方でやんなきゃいけないから。3件来てるんだよね。
はい、
はい、まずは AH さん、これ初めてじゃないかな、うん、20代男性の方ですね、お疲れ様です。いつも楽しく聞かせてもらっています。早速ですが、逸脱 TV という YouTube チャンネルをご存知でしょうか。知らん。変わった人を追うドキュメンタリーチャンネルのような感じです。そこで見られる統合失調症患者の野田さんという方に密着した動画が面白いです。街中にある監視カメラなどで常に北野武史に撮影されているという妄想があるようです。ほうほうほうほう。お二人が感想をお話ししているところを聞ければ嬉しいです。これからも更新、楽しみに待っています。という。
はい、
見ました。
これ今見てるんですけど、
はい、
これね、
はい、はい、
すべてこれ撮影されてるとしか思えないんだ。
なるほど。
さっきのうううってなんか警察の車両のサイレンかなんかしなきゃ流れたやろう、まあ、
どうなんだろうね。本人の許可を取ってるからいいでしょっていうね、エクスキューズはあるんでしょうけど、まあそれはこういう方からのご本人の許諾を取ることはそんなに難しくないですからね。それでオールオッケーとするのはどうなのかなっていう気もしますけどね。
まあな、
まあまあ扱い方によるけど、
まあさ、でもなんか一番これ、まあ辛いのは本人なんだけれどもさ、
うん、
な、普通のことしか言ってないな俺。
はい、
あのねえ、確かにこれをまあ言ってみればちょっとこの判断能力も多分普通の人とは若干違ってきちゃってると思うんだよね、
うん、
だからその人に今会長言ったように、これ YouTube っていう動画に載せますけれどもって言った時に 運っていう確率は高いと思うんだ
けど、まあ、特にね、あのもっと世界に発信してくださいっていうノリだろうし、
だからそれをこのなんていうのかな、まあ、この逸脱 TV っていうのは多分ちゃんと真面目風にやってるからあれだけれどもさ、なんかちょっとね茶化してこういうのを上げるチャンネルもあったりとかするじゃないですか。
そうですね、まあ、ここの YouTuber 秘書で取り上げてる人、まあ、もちろん、ね、統合失調症と一緒にするわけにはいかないけど、だからまあまあ、でもそれは本人がやりたくてやってるんだから、あの批判や批評の場に乗せられるのは、まあ、当然の話で、これはまたちょっと別の話だもんね。逸脱TVということをやっている発信者とはまた別に、その取材対象者がいるってから、まあ、次元が違う話ではありますよね。
でもこれさ、北野武氏に、常に撮られてるっていう妄想を抱いてるわけでしょ、その撮ったやつってちゃんとちょっと青みがかってるのかな、
北野ブルーでね。それってどうなんだろうね。なんとなくどっちかというと良きことのようにも思えるけどね、世界の北野に撮られてるんだから。
なんかね、この統合失調症って言えばさ、ほらこれこれっているじゃないですか、
はい、
あの人のチャンネルってこういろんな人が突撃してお話をしたりとかする流れが多いんだけど、
お金をもらうっていうね、
まあ、もらわない話だけするのもあるんだけど、でなんかそれでその統合失調症の兄弟、お兄さん と、妹が出てくる回があるんですよ、でもそれが60代ぐらいなのかな、で結構それに密着するんだけど、なんかね結構ね本当なんていうの話がやっぱ通じない感がすごい、それ伝わってくる感じで、まあ携帯でそれこそあのなんか監視されてるとか、あとこうやって街普通に歩いてても、ああ来た来た、あれそうですよあれ、
はいはいはい、
とか言って、なんかそんな感じだったりとかね、で結構ねやっぱああこれはどうすればよかったかって本当に思ったけど ね、
まだ見てないんですけど、見よう見ようと思っていて、
僕も見てない、ちなみにあのこれくらさんはいつも統合失調症のことを統合失調症って言うんだけど、
統合平八郎
に その
流されちゃってるよね。
そう、あのちゃんと統合失調症って言えないのかなっていうのはいつも思いながら、聞いてます、はい、
よく
あの、まあ、これさ、
はいはい、どうぞ
とさ、こういう病ってさ、なんか時代病っていうか、なんていうの、なんかこの神のいたずらとしか思えないよね、
時代病、
なんていうの、なんかこのなんかうまく言えないけどさ、特に最近すごい思うのが、あの笑いには絶対できないんだけど、あのさ、チックチャンの人の YouTube チャンネル結構見てるんですよ。
はいはい。
で、やっぱさ、なんでそんなこと言っちゃうのみたいな言葉の、
まあ、チックチャンって お現象とか。
まあ、お現象とか、あと僕が見てる人のは結構規制を発する系なんだよね。はいはいはい。だけど、なんか、なんでその言葉をいきなり言っちゃうんだろうって言ってさ、本当なんか、神のいたずらとしか思えないっていうかさ、なんか、なんでそんなこと言っちゃうのって、絶対辛いでしょみたいな感じなんだよね。
まあ、統合失調症自体は別に、どの時代でも、どの地域でも、100人に1人は発生するというものなんで、それ自体は、だからまあ、何千年前だろうと、そうそう、100年前だろうと、あの現代だろうと変わりなくあるんだけど、問題はというか、変わってるのは、社会の共同体との関わり方はもちろん変わってますよ。
あ、それよく言う、あの昔はこの巫女とかそういう神がかり的なあれだったって話、
まあ、ということも、まず極端な例だけどね、それもね、そこまで極端じゃなくても、そのありようであったり、まあ、社会の受け入れ方もあるし、そのじゃ出てくる症状とかも変わるからね、その共同体との関係性によって、
ね、
まあ、関係性の病とも言われているのでね、
ねえ、だからこれ、なんとかよくならんのかね、こういうのってね、本当なんか、うん。
よくなるというのは、我々と同じようになる。
まあ、よくなる
というか、型にはまることが、ね、が、あ絶対的な幸福だと思っているタイプの人ですよね。はい、了解です。
だから、無限まやかしはちょっとその嫌いがあります。そういう感じ。
いや、めんどくせえって言って、その言葉につなげるのは良くないと思うんだけど。
まあ、でもね。
あとでも最近で言うとさ、よくお店によっても、コンビニとかでもさ、集団ストーカー被害遭われてませんかのポスター、よくあるよね。
ある。
あれは、まあ、店主が本当にそっちにこれは集団ストーキング被害なんとかせねばと思ってる場合もあれば、多分これ貼らせてもらっていいですかって、まあ、地域の知り合いだったり、あとはまあそういうのカジュアルに OK する人もいるだろうから、ああいうよって別に何の気もなしに貼ってある場合もあるんだろうけど、
あの世界一周の船旅を貼る感覚で、
ね、ピースボートでね、そうそう
そうそうそうそう、
多分あの集団ストーキング被害のやつってピースボートぐらい熱心に活動されてるだろうから、
うん、
だからまあ一応あここもあるここもあるってチェックしてマッピングするようにはしてるけどね俺は。
えあそこ知ってます、あの新宿西口 の、
うん、
あのちょっと裏のなんていうの地下道にも貼ってあるよ、
うん、そうね、新宿西口の裏の地下道って国運タワーとかに通じる、
うん、あそうそうそうそうそう、あそこらへん
あれも貼ってあるか、ああ、
うん、なんかあそこを通ってると、ただでさえちょっと八番出口っぽいんだよね、うん、あそこね。
はいはい。
で、それであれ貼ってると、ちょっとドキッとするよね、
なんかね。はい、実際目がね、スバルビルのあのでっかい目が見てるからね。
うん、そうそう。だから、ねえ、でも、確かにあれ、普通に、ある意味カジュアルに見かけるようになったよね、ちょっとね。
うん、だから多分気にしてない人も多いと思うよ。
うん。
普通の、なんか、AC じゃないけど、なんかの、公共のポスターだと思って、
うん、なんかちょっとねアニメみたいなのとともに貼ってあったりするよね、う
ん、
あれね、
大体一緒でしょ、あの女の子がなんか怯えてる、
そうそう、ちょっと怯えてる感じのね、うん、うん、そうだね、
うん、組織的なまとまりがあるんですかね、集団ストーキング被害
ね、その団体気になるよね、
うん、
ある程度ね、そのそれを貼るだけのその行動力があって、うん、まあ、財力もあるんだろうから、
そうだよね、
うん、
組織的なまとまりがあるっていうのはこれまでそういうことではなかったからね、集団ストーカーの人たちは、
ね、あれ何なんだろうね、本当ね、
だ今菅津さんとか、まあ、あといろんな人にあの、うん、ちょっと変わった団体ないって聞いて回ってるんだけどね、
はい、あそうそうそう、はい、それで今言った、はい、
そうだよね、
はい、
ちょっと面白かったのがアポカリプスっていう団体をちょっと紹介してもらって、これ取材したらどうですかみたいな。
うん。
あの、ま、サバゲーの大会なんだけど、毎年一回行われる、うん、1997年から続く日本最大のベトナム戦争ヒストリカルイベント、アポカリプス。じゃあ、アホカリプスだ。アホカリプス。っていうベトナム戦争を再現する。
あなんか聞いたことあるぞそれ、
俺初めて知った、でも面白いな、うん、これ、うん、まあ米軍側とベトコン側に分かれてやるっていう大規模なサバゲーで、まあ、やっぱり米軍側になりたがる人が多いみたいなんだけど、
そうなんだ
ベトコンの方やりたいよね、どっちかっていうとね、
まあでもずっとなんかこの泥の中とかで待ってなきゃいけないイメージない、はい、
ずっともうね、でどこからかパーンって殺して、うん、どっから撃ってるんだってパーンって、まあフルメタルジャケットだけどで突撃していたら女の子で Kill me Kill me ってヒューヒューって、ね、言いながら、で だからまあまああのやっぱりミリオタがやってるから米軍 の、うん、あのコスチュームができるからでしょ、武器も、
なるほどね、
衣装も、
うんうんうんうん、
ベトコマンだってね、あのああいう三角の傘かぶって、
はい、
あの平民みたいな服ね、美濃傘とか
青材じゃないか、
青材なんかさすがに青材じゃないけど 普通の人民服みたいなのしか着れないだろうし、だからただその代わりベトコン側はあの撃たれて死んでも何回蘇ってもいいんだって。
ああそう、ああなんかベトナムっぽい、確かに。
いやいや、そういうことじゃなくて単純に人、ベトコンっぽい、人が足りないから別にベトコン、
なるほどね、
ベトコンも撃たれたら死ぬから。
ああ
とか、あと慰安があったりとかして、慰安ショーとかが、あのエロい女の人が踊ったりとか、
あのフルメタルジャケットでもあったよね。
あったよね。まあまあ、あと地獄の黙示録、
うん、ああ地獄の黙示録だ、うん、そう、そっちそっち、うん、うん、そう、へえ、
これはへえ、こんなの面白いなっていう。
なんかでも
ちょっとこの YouTube 流してみる。
なんかでもさ、うん、戦争ものって、
うん、
なんか許されてる空気感じない？
どういうこと？
え、だから例えば猟奇事件とかになると、
あ、今ちょっとアホカリックスの、ね、
あ、
昔の音聞いてもあんまりよくわからない。あ、こういうなんかちょっと戦争フィルムっぽいのを作ったりしてますね。
あ、今読み抜く。
最後パチパチありがとうございましたって終わるのはすごい日本的だけどね。
あ、これもう2024、2025ってやってんだね、ずっとね。
うん。今、慰安ですね。あ、セクシーな女の人が踊ってる慰安ショーとかがあったりとかしてね。はい。は
い。いや、なんかさ、だからね、
うん、
あの、さっき話してたのは、その、猟奇事件とかがあるとホラー映画とか規制されるじゃないですか。
はい。
だけど戦争ものってそれ緩っ気がすごい国会金結構してて、
まあ、どっちかというと社会的意義があるから、ね、直近の戦争でも取り上げるっていうのが、
うん、なんか今戦争真っ先に、ね、戦争最中なのに、うんうん、なんかコールオブデューティーは新作出るし、
ああ、そういうことね、はい、
うん、ね、バトルフィールドだって今出てるでしょ、うん、だし、なんかそこで、まあ別にさ、僕そのだからやめろって言われるのが嫌だけど、うん、逆に言われなさすぎてない戦争ものってって、うんうん、ちょっと思うんだよね。
はいはいはい、
うん、あれはなんでなんだろうなと思ってさ、
うん、ね、うん、
ね、だってね、まあそれがさ、例えばじゃあ同じ戦争ものでも、うん、第二次大戦とかの舞台だったら、
うん、
ちょっとこの時代が違うからって言い訳できるけど、うん、バリバリ現代戦の新作が出たりとかしてるわけ。
そうだね、
うん、だから
今そういうコールオブデューティーとかもドローンとか使ったりするわけ。
あ、使いますよ全然。
え、じゃあ普通に、あのほらよく言うじゃん、アメリカの自分の自宅にいて、でちょっと出勤してくるわっつって、
うん、
国防省の施設行ってドローン操作してで人殺して、で、うん、帰りスーパー寄って帰って、うん、なんか子供たちと夕飯食べるみたいな、そういう、
まあ、まあそのディティールはいいけど、
はいはい、
だけどなんかね、あ、なんかそれは許されるんだなって、うん、ちょっと疑問というか、
うん、
あ、いいんだって思ったりとかは結構してるかもしれない。
まあね、そうだね、
うん、うん、ね。これ面白かった。
はい。
はい。
ティライミは。
お、あ、じゃあね、これはね、3ティライミです。
クロミエルセットはゼロティライミですかね。
あ、クロミさんも3ティライミで。
はい。
はい。ありがとうございました。
次、エシカルババア。
はい。
はい、20代女性、公務員の方ですね。ちゃんと、はい、公務をしてほしいですけどね。ね、こんにちは、エシカルババアと申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。さて、先日インスタグラムにてとある方を見つけました。その方は YouTube もやっているようだったので、ぜひ YouTuber 批評で取り上げていただきたいです。よろしくお願いします。エシカルババアで、
はい、
これはあれですね、まあ、YouTuber ショート動画しかないんですけども、
うん、
おぺんぺん TV という関西の方ですよね、おっちゃん。
これはね、はい。
で、まあインスタをやっぱり見た方が、インスタの方がホームグラウンドっぽいので、
よく見つけてきましたね。
インスタのアカウントはおぺんぺん（ファッキンジャップ重治） スーパータトゥーモデル、おぺんぺんなのだ。で、あの、黄色い顔がビャドって、舌がしてる、あの、親父臭い絵文字。YouTube のおぺんぺん TV も、チャンネル登録よろぴくー。という。はい、まあ。
これ、一言で言えば、どんな見た目ですかね。
一言で言えば、歯が抜けたおっさん。で、体中タトゥーだらけで、しかもそのタトゥーがかっこいいタトゥーとかじゃなくて、例えばあの、お腹の溝落ちのところにあるのは、アーイアンっていう、このバーミヤンのさ、ロゴをさ、
はい、
の桃がおちんちんになってて、おちんちんと金玉ひっくり返したやつになってて、で、アーイアンってある。これでも見たことあるよ、はい、なんかね。
あ、本当？
うん。っていう、まあ、ひたすらこの、くだらないタトゥーを入れ続けてる。
あと、この腕には、うん、朝原彰晃のタトゥー入れてますね。
うんうん、ね。
これは、これ、なんでこうなっちゃう、こうなっちゃうの？
それがね、あんまり、あの、インスタも YouTube も、コンテンツがないんで、なんでこうなってるのかよくわからないですね。
なんかで、なんか特攻服着て、はい、属者みたいに乗ったりしてますね。
そうね、
うん、
友達ん家のガレージっぽいけどね、
うん、これなんかあれかな、あの外国の有名なあのアーティストとかに発見されるの待ちかな、うん
ジャスティン・ビーバーとかに、
そうジャスティン・ビーバーとかにちなみに、はい、フォロワー93人ですね、
はい、
154フォローしてます、
はい、そうですね、なんでこうなったのかマジでわからないです。あとまあなんか魂の会代表秘書、魂の会ってのやってるみたいで、
うん、今俺もちょうどそれ見てた。
代表秘書募集条件、18歳から35歳女性、身長150か170センチ、黒髪ボブかベリーショート、 S だが M もいける、壊れちゃうが口癖、上下カルバンクラインかっこグレーっていう、まあ関西のおっさんのセンスっぽい、こういうと関西の人に失礼なんですけど、まあその俺面白いやろっていうおっさんのセンスっぽいセンスですね。
まあちょっとさ、あのほら、あの西成で歌ってるあの、
うん、
あの女性いるじゃない、坂田なんとかさん、
いや分かんない、
ちょっと近いよね、ノリがね、
あ、
うん、はあ、これはこれちょっと注視していきたいですね。
そうですね、
うんうん、
まあエシカルババアはでもちょっと公務にもうちょっとね、あのまあワークライフバランスを取りつつ、
はい、
公務の方もねちょっと社会のために、
そうですね、はい、あ、じゃあね、エシカルババアさんは4ティライミでございます。
はい
はい、気に入りました。
どう、
はい、
高得点出ましたね、はい、そしてあれ、これ初めてかな、マンモも、
はい、
こんにちは、ピーチ、改め、マンモモです。
あ、ピーチさんだね、前、はいはい、送ってくれてたね。
そうね、俺が尾上万菊、はい、この人万菊さんなんじゃないって。
あー、それだ。
国宝の万菊さんみたいに、汚いものばっか。晩年の万菊さんね。汚いものに囲まれて安心してるタイプの人だから。
はい。
はい。
マンモモさんにじゃあラジオネームを変えましたよと
っていうことですね。
はい、
うん、
はい、
あなた YouTuber 嫌いでしょ、でもそれでいいのそれでもやるの YouTuber 批評
はい、
はい、こんにちは、ピーチ、改めマンモモです。良い名前を吉田会長につけていただき嬉しいです。ありがとうございました。今回は前回紹介していただいた 魅惑の舞姫の別チャンネルを紹介します。
なんだって？
あのピチピチのセクシーな服を着て、はい、ちゃんと防音対策して踊ってるお兄ちゃんですよね。
勝手に仕上がれとかそういうのを踊ってる人だね、ええ、
ご存知でしたらこのメールは闇に葬ってください。チャンネル名はプリンスコウ光と書いてコウのタロットアトリエです。なんと彼タロット占いをご職業にしている方でした。スガツさんが気づいた独特の文章もこういった活動から身についたものかもしれませんね。何本かチャンネルを見たところかなり丁寧に初心者に分かりやすく解説したものばかりで、これからタロットを始めたい方にぴったりのチャンネルでした。ダンスチャンネルではアンチコメントにも感謝を伝えており、優しい人柄を感じ取れます。彼は凡人には到底わからない感性を持ちながら世界の片隅でけなげに咲いているのですね。
万菊っぽいわ。
毎日彼のダンス動画を見て私はすっかり彼のファンになってしまったようです。見る前に戻りたい。また変な YouTube を見つけたらメールを送ります。マンモモから、はい、見てますか？プリンスコーン
今見てます。あ、でもちゃんとしてるよね。確かに
ちゃんとしてるけど、やっぱり自分がマインでいいんですね。
うん、はい、
だからとりあえずちょっとね、あの前髪が伸びすぎ、
これでもわざとでしょ。こうしかも真ん中に集めてるじゃん。なんか真ん中に流してる。
エッチなゲームの主人公みたいなね。
だからダンス動画プリンス舞で、
はい、
このタロットの方はプリンスコウになる。
なるほど
ね、ペルソナが変わるっていう。
はいはいはい。
ちょタロットチャンネルなんか普通そうだな。ちょっと待って、今 CM なんで入って
る。初めまして。
あ、普通じゃなかった。
今回ようやく自分のタロットチャンネルを、
この、まあ、こいつのキャラが強いからな。
僕がこのタロットチャンネルを立ち上げた理由
が、うわって何を見て、うわって言ってる。
僕が一番残念に思う、
いや、なんかこのショート動画がね、うん、結構ね、
そうですね、この普通の動画の方はでもやっぱり、
これはもはや、
割と普通っぽいね。
プリンスコーです。
うん、ご法王は安心とかね、
うん、
ご法王は安心とか、うん、皇帝の心の奥、なんかそういうのを説明してくれてますね。
そうですね、
うん、
なんか面白いのはダンスの方ですね。あとはこのショート動画の方とかね。
この人これお仕事で占いをされてる
ですかね。ついに壊れたプリンスコウ様最新作なんだか気になる。
それさっき見てたんだ、
うん、ずっとタロットカードをめくってるだけですけど。あのこっち見ながら
目をパチパチや
って、目をパチパチ、ね、うん、これ、ね、ちょっとまばたき控えた方がいいかもしれないですね。こんなアップの動画を撮るんだったら。
はい、うん、いやー、
はい、
逸材ですね。
この人も逸材ですね。
うん、
おペンペンと並ぶような、
はい、じゃあマンモモさんも4ティライミです、
う
ん、
おね、見つけてきた。まあ、マンモモさんでもこういうちょっとね、あの他にもいろいろと発掘して、
はい、
もらえると嬉しいですね。
そうですね、そうですね、うんうん、いや、なんかマジでね、 YouTube はね本当に、
うん、
なんか知らない世界が余計に知れるからさ、
うんうん、
うん、無限にこう見てられるよね、やっぱしね。
そうですね。あとこういう人たちは全然収益化できてないから、
うん、
あのお金を取られてる気にもならないしね。
はいはいはいはい。 ありがとうございました。
はい、これだと逸脱 TV とかはさ、
うん、
どうせ結構収益化できてるでしょ。
あれはできてそうだよね。なんか一応作りもちゃんとしてるもんね。
はいはい。だからそれでちょっと、うん、ちょっと気が引けるじゃん。それでこういう、うん、さ、うん、あの統合失調症の人を扱って、うん、でそれ例えば全額そういう団体に寄付するとかだったらいいけど、
うんうん、
それをあのちょっとお金稼ぐっていうところと直結しちゃうと、
うん、
ちょっとこっちも躊躇するところがあるけど、うん、その点おペンペンとかタロあのプリンスコーとかは安心じゃん。てか稼いでほしいけどね。
はいはい、ね、そうか、なんかな、まあありがとうございます本当、うん、あのはい、僕もなんかねちょっとね探そうかなと思いつつね、うん、あんまこうラジオで、ね、ネタにできないような人ばっか見てしまうので、
はい、
はいはいはい、うん、
ちょっとねあの本当にシャレにならない、
はい、
そうことだったりしますから。
はい、はい、ね、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、プチ系からも来てますよ。
はい、
まあおペンペン、
まあ、いつものでしょ。
そうそう、あっち側のねこの YouTuber 批評される側の人ですけれども、
はい、
うん、ゆうちゃんすがすさん、私がプロ気違いで童貞初段のプチ系です。タイトル、だから僕は気違いへの道。もう早速タバコ吸い始めましたね。
もうベイプでも吸ってないとやってらんないね。本当に、
はい、私は目を開けて天井を見た。そして知らない天井だとつぶやいたエヴァ、
はいはい、
すると男の声が聞こえ、気づかれたんですねとの声。見ると一人の警官がパイプ椅子に座っていた。私はここはどこと質問した。警官は姫路警察署の取調べ室と答えた。私はなぜここにいるのかと問うた。話を聞くと電車の中で寝ていたらしい。そこで保護されたとのこと。私はスマホを見て Google マップの軌跡を確認すると敦賀と姫路を何往復かしていたことが分かった。私は、明日、重要な会議があるため、帰ると言って、警察署を出ようとすると、警官は、まだ動かない方がいいですよ、と言ったが、無視して警察署から出たが、酔っているので、思わず転倒した。
酔ってるって情報がそこで出てるんで、
しかももうだいぶ寝てるんじゃない、
うん、
なんとか姫路駅にたどり着き新快速で京都駅に向かったが、最終の特急サンダーバードが発車した後だった。私は駅員に今日中に石川県に何とかしても帰ると伝えると、新幹線で米原まで行き、そこで特急白鷺に乗れば今日中に帰れるという話だったので、ちなみにこの帰るはすべて変の方ですね、木の方じゃなくて切符を買ってなんとか新幹線で米原駅に向かい、特急白鷺に乗り換えした。安堵して私は眠ってしまった。気がつくと駅員が終点金沢駅なので起きてくださいと言われた。私は本当は金沢駅の手前の加賀温泉駅に降りなければならないのに乗り過ごしてしまった。もう完全に終電であった。仕方がないので駅前のアパホテルに宿泊した。始発電車に乗れば明日の会議に間に合うからだ。会議は本当にあるの？
俺もそれが一番気になってた
ところが目を覚ますと朝10時だった。電話が鳴り、会社からもう二度と来ないでいいとの連絡があった。終わり。PS、還暦まであと45日。何なんだ。
プチケイさんって今ちゃんとお仕事されてる方なんですか？
全然知らない。でも端々に仕事してる自慢してくるよね。
ああ、どんな仕事してるんだろうね。でも会議がさ、うん、あるってそこそこでしょ。
ねえ
ねえ、
会議があるってそこそこでしょってどういうことよ。あの
ちゃんとしてるじゃん一応そのね、うん、
まあホワイトカラーの仕事、うん、
はい
ですよね。
内圭さん YouTube やればいいんじゃない。
いやどうかね。まあまあややまあまあややれば。
はい
はい。うん、とはいえね、あの生活もあるだろうし、
はい、大変だね。まあでもさ、この話って結局寝過ごしたってだけの話ですね、
うん、そうです。
うん、はい、あの似てない意味です。
はい。まあお便りは以上ですかね。
ありがとうございます、はい、あのはい、また皆さんの近況が聞けて嬉しかったですよ。
はい、本当に近況だけどね。近況か、YouTuber 見つけたよっていう。
はい。お、はい、なんか会長は最近なんか出来事ないんですか。
全くないですね。まあ仕事しかしていないんで。
まあね、僕はね今ね本当さっきも言ったけど毎日7キロぐらい歩くようにしてるんです。
はい。
でまあほら秋葉が仕事のことが多いから、
ほう、
まあ、あの秋葉で仕事が終わったら1時間、うん、1時間歩くと大体7キロ歩くようになるんで。
それ早くない？
あ、僕結構早足で歩いてます、
うんうん、
でね、それで歩いてるんだけど、うん、もうあのビラ配りのコンカフェの子たちが、
はい、
もうあこいつはなんか店に来ないただ歩いてるやつって認知をされるようになって、
うんうん、
一切ビラとかもう笑顔も返してくれなくなりました全然。
もうだから覚えられてるのかもしれないしね顔を。
絶対そう絶対そう絶対そう、
うん
うん、ね。だから そんな毎日ですよ本当にね、
はい、イベントはいつやるんですか。
なんかオンライン開催とかにする。よくわかんないけど。
いやそれは悲しいでしょ、不快の意味もあるんだから。
まあまあまあまあまあね、うん、
クラウドファンディングでやるか。
どういうこと。
いやいや、だからクラウドファンディングでお金集めて、だってちょっと怖いじゃん会場費とか。
でもさクラファンってさ、うん、それこそなんとなく僕たち、
うん、
成功例しか見てなくない。
はい。
だけど僕の指令が過去にやったんですよ、
うん、
で30万だか50万だかが、あ違う違う違う、200万欲し
い
って言ってやって、
はい、うん、
2万円しか集まってなかったんだよね。
その場合って別にお金ってかかんないんだよね。
あ、ね、でその人は多分あんま仕組みを分かってないらしくて、うん、あのほら達しなくてもそれが入ってくるパターンが結構多いじゃないですか。
あ、そうなんだ。うん、それってどうするわけで。じゃあイベント、なんかイベントじゃない、企画はやりません、でもお金はもらいます。
どうなんだろうね、それもちょっとよく分かんないけど、うん、だからその人の場合は達成しないと入ってこない形だったから、
うん、
結局無駄だったんだけど、
う
ん、
いやだから無駄だけど、うん、まあそれはしょうがないじゃん、うん、で別にお金は払わなくていいんだよね、
うん、
クラウドファウンディングしたお金みたいな、
うんうんうんうん、ね、なんか散々僕にも入れてくださいお金って言われたけど、うん、いろんな人がどうせ入れるだろうなと思ってたから、うん、入れたよって言って入れてなかった。
でもバレバレですよね、分母が小さいから。
万円しか入れてないから。、はい、うん、きっとバレてると思いますね、はいはいはい、
まあだから実害はないとしても恥ずかしいよね、うん、公開されるわけだから。
こんな、そうだね、
こんなここまで行きましたっていうこの棒のさ、
そう
バーのグラフに本当にちょこっとしかさ赤い
そ
チャージがピッチョッとしかない状態をさらされるのって恥ずかしいよね。
でだから達成率 0.01% とかちゃんと出るわけ。
はいはい、はい、
なんかさ、うわー、これ僕だったら耐えられないなと思いながら、はい、うん、見てましたけどね。そう、
やるか。
そのうちな。
でもそれ、会費でもいいわけだよね。なんかそっちの方が、面倒がなくない？
まあ確かにね。
まあ何パーセントか取られちゃうのか。でもそ、
まあでも、それこそほら、撮影とかでよく使ってるけど、うん、ハウススタジオみたいなとこだと、結構安いから。
はい。まあ前回もそうしましたもんね。
まあ前回はね、事件現場でやりましたけれども。はい、はいはい。ね。
ただ映像が流せないとあれだからね。
あのね、プロジェクター付きのとこもありますけど。
はいはいはい。
うん。だからまあ、まあそういうのとかね。まあ、やる気満々じゃねえかよ。
いや、やりますよ。やるけどね、だから、クラファンか。まあでもクラファンっつってもクラファンじゃないよ。キャンプファイヤーとか使わないよ。
はい。
三井住友銀行日比谷支店普通口座300-1074に振り込んでもらって、
はい、
うん、俺が管理するから、
はい、
100% 持ち逃げするパターンだけどね。
うんうん、それで仲悪くなった人いるからね、実際。
あれ、前回ってどうしたんだっけ？現金で払ってもらったんですか？それとも。
前回全然覚えてないよね。現金で払ったと思う。
確かだからそうだ、DM で名簿だけ作って。
うん、そうそう、僕ね、前回の、うん、前回のイベントで覚えてることといったら、うん、プッチェさんからアメリカンスピリッツのタバコをもらったことしか覚えてないですね。
チケット代として。
そうそうそう。
ねえ。
まあまあ、じゃあね、いろんなこうネタとかを逆にね、その騒音も、騒音メインではありながらもね、いろんな話とかね、
うん、
知る感じ。
知る感じで。
まあ、ずっとあの戦隊50年史を話すのでも全然いいですよ。いけますよ。
まあね、まあ、5分ぐらいでね。
はい、ね、
だからまあこっちも目処が立たないとあれなんでね、まあ、まずはスケジュールだけど、みんなこういう適当なこと言うけど、はい、本当に来れるのかどうかの目処が立たないとね。
そうですね、うん、はい、まあ、最低何人で開催みたいな、だからそういうクラファン面白いかもね。
いやでもそれやると最低人数で、ね、開催しなきゃいけなくなる時の面倒くささよ、うん、
そうか、うん、
ね、まあ、
まあじゃあゆるりとね、そこら辺はちょっとやってきながら、はい、
はい、あとは何ですかね。あ、でも最近ではないけど、だいぶ前だけど、そろそろこれ言ってもいいのかな。
うん、
に訴えられたことってまだ言ってなかったっけ。
それ僕にだけしてたのかな。
いや、
あれ、なんかラジオでしてた気するよ。
訴えるぞって言われたことは、
はい。
普通に X でも言ってるから。
あ、そうそうそう、そこで聞いたかもしれない。うん、
でも結局、だからそれ、俺本当に素で、DM のさ、ほら、ちゃんと表示されるダイレクトメッセージと、
はい、
なんかちょっと裏に隠れるダイレクトメッセージ
じゃ
ん。
ある、
迷惑。あれですよ、うん。で、結構、ちゃんとした人から送られてくる DM とかもあったりするから、
うんうんうん、
迷惑なんだけど、
うんうん、
本当にそれをちょっとほら階段の募集とかしてるから、あ、やべ、ここ見ないとって思って見てたら発見したんだよね。だからナチュラルに無視してたんだけど、
うん、それなんか言っていい範囲でどういう罪状というかあれなの。
はい、その DM がまた当該記事により家族や友人知人との人間関係に悪影響を生じさせております。その品位等を著しく損なうという社会的評価を招いており、刑法第230条第1項の名誉毀損に該当し、その事実の有無に関わらず3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。依頼者の名誉権及び権利侵害に基づき下記の記事について削除を申し立てますので、ご検討くださいますようよろしくお願い申し上げます。で、まあ対象、俺の対象記事、俺のポストね、結構前の、
うん
うん、これ2020年2月20日、はい、このメッセージがの時点からも4年前、
うんうんうん、なるほど、
なわけよ。だから別に情報としてはこの産経の記事の情報しか載せてないわけね、ニュースに書いてあること、
なるほどね、
うん、について ポストしたのに一斉送信みたいにしてんだろうね。
なるほどね、う
ん、これって敗訴するんですかね。
あ、これ、あ、なるほどね、うん、え、これどうしたの、その後も。
いや、だから
よかったね、
なんか。いや、だから電話しようと思ったんで、そうそう、ここに、
はい、
あの、訴えるって言われてるんですけど、今電話してみる。
めっちゃ面白くない、
うん。今電話してみたらどうなんだろう。あ、すいません、そちらから名誉毀損で訴訟するというメッセージが届いたものなんですけれども、まあちょっとね、いろいろと訴えられたっていうことで弁護士事務所の方に電話をしたんですけど、まあさすがに相手の許諾を得てないんで、このラジオでは流さないしという、ちょっと長かったな、
はい、これこれやん。
え、これこれじゃん。俺だって何にも理不尽なこと言ってないじゃん。
これ。うーわ。でもなんか、うん、会長も気をつけて、有名人だから。なんか。
まあね、ただ訴えられたってだけで俺が悪者にっていうイメージになっちゃうかもしれないからね。
そうだよ、そうそうそうそうそうそう。ね。
うん。でも、50万だよ最大。
まあね。
それか3年以下の懲役だから、懲役になればいいのか。
3年間このラジオの更新が途絶える
これでも刑務所入った人って聞いたことないけどね。
聞いたことないよね、うん、
3年以下の懲役と50万以下の罰金ってさ、俺よくいつも思うんだけどさ、割に合わなくなる、うん、
50万払った方が絶対いいよな。ね、50万以下だから、本当、別に50万にはならない
でしょ。ならないよね。最大50万だから。
うん。うん、多分本当、15万とか20万とかそういう世界だと思う。
うん。
うん、いや、敵に回すと厄介だな。
いや、敵に回ってるのは別に、だって、この人が訴えたいわけじゃん。だって。
そうね。
別に、どっちかというと協力的な態度で。
うん。いや、でも面白かった。
うん。
いや、なんか神回でしたよ。
まあしつこかったからだけどね、はい、でも別に悪いことは言ってないよね、何にも、
うん、まあまあでもさ、実際さ、うん、実際そのね、身に覚えがなくて怖い、こういうのが来て、うん、で訴えられるかもってなったら、あれぐらいは言うよ、それはね、自分の身を守るためにさ。
そうだよね、だし別に何をしろって言ってるわけじゃなくて、うん、どういうことですかっていう聞いてるだけだからね。
はいはいはい、
しかも相手からアクションを起こしてきたことに対して、これは何ですかって聞いてるだけだからね、うん、
これはあれだね、引き続きこのこれあれやつ、あの次回聞いてもらうためのはい、はい、続報をちょっとね楽しみにして、
あ、だからこれも騒音ナイトでやればいいのか、
まあ、めちゃめちゃ面白いです
まあね、で、まあ、もちろん悪いことを、俺は悪いことしたって一切思ってないんだけど、
はいはい、
とある事件のニュース記事をリポストした、まあ、当時だからリツイートですね、5年前に、
はいはいはい、
しただけなんで、
うん、
これだと被災者何千人何万人いると思うけどね、
うん、
まあ別に俺が勝手に予想すると
したら、まあでもそれ正しいような気がする、
はい、ただ電話までしてきたの俺しかいないとは言ってたね
言ってたね、ああまあ、ちょっと続報を楽しみにして、
これちゃんと折り返し電話してくれんのかな、するって言ったけど、
だからそこよね、
うん、
うん、これ来ないのが一番つまんないパターンじゃん。
そう、
結果的に来ませんでしたっていうさ、楽しみにしてます。
はい、
うん、で完全版は騒音ナイト
かまあまあね、別に友達みんなに相談として、
はい、
僕の仲のいい友達に相談のために聞いてもらうだけだから。
そうだね、
はい、
わ、はい、かりました、ありがとうございます。だから
別にあのネットに情報を流すわけではないんで、
はい、でそんなですか、
はい
はい、
という感じで、はい、よろしくお願いします
はい、ありがとうございます、じゃあね。